ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、お正月休みは安定のミドルバンドでということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ハムライフ .jp 12月10日の記事からです。免許切れ状態でアマチュア無線局を開設運用。関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視で電波法違反行為が発覚したサンアマ79歳だそうですけどね、うん、に対して49日間の行政処分、はい、ということでございます。多分更新を忘れてしまっていたと推測なんですけれども、
う
ん、
だと思うんですけどね、
まあ、その理由はね、そういう記事には出ないです。
出ないですけどね、うん、
まあ、これね、はっきり言って他人事ではございませんので、うん、私も実は、はい、一月前ですよね、はい、その、再免許申請出すのね、ええ、ちょっと一月切ってしまいました、はい、すぐに申請しましたけど、まあ、ちょっと間は空けましたけれども、一月弱ぐらいかな空いて免許ちゃんと終わりましたけれどもね、うん、はい、まあ、その代わり無線許も一新というか、ね、ないけど、うん、
もうごちゃごちゃになってたやつがね、スッキリしたんですね。
スッキリしました。
はい、まあ、結構大変ですよね、はい、一度切れてしまうとね。
そうなんですよ。うん、
前と同じだったら、そのまま同じで継続できるんですけどね。
うん、再免許だとね、もうほんま再免許だけでね。
あ、そうそう、簡単なんですよね。
例示申請だとね、本当にもう、そうなんですよ、チェック一箇所って感じで。うん、
はい、まあ、それもありますので、更新時期はね、お忘れにならないように、ということでね、はい、車の免許みたいにね、お知らせ来ないですからね。
一応来ますよね。
来てたっけ、
ね、うん、メールだったかな、来ましたよ。
まあ、JAL の会員の人とかだと来るのと、あとは、電波使用料っていう形で、なんか、
お知らせ来ますよね。
お知らせが来ますよね。そろそろ、なんか、切れますよ、更新の時期ですよ、みたいな感じのタイミングで。
なんか、うん、私も来たことありますね。
だから私の場合は多分それを来てて、あ、やらないかなと思ってて、うん、ギリギリも出されて
た。そうなんですよね。
もうちょっとあるなとか思ってると、過ぎちゃうんですよね。
そうですよね。
あれ。
で、半年になっちゃいましたからね、今度ね。
うん、
1年前から、
短くなりましたんでね。うん、うん。ついつい。はい、はっきりと忘れがちなんで、カレンダーにはもう気がついたときに5年先のやつカレンダー入れておいた方がいいです。
あ、いや、そうですね。5年先のカレンダーが手元であれば
あればですけどね。はい。
まあ、毎年書いといた方がいいかもしれないですね。
そうですね。
はい。
うん、開局記念日
で。はいはいはい。で、はい、電子申請すごい簡単ですから。
そうですね。
うん。
本当に免許、更新、再免許はね、本当簡単なんで。
簡単です。いろいろ変更があって変更したいんだっていう人は、まず再免許申請して、それから変更するといいですね。
そうですね。
うん。
変更申請とね、再免許一緒にできないんでね。
ええ、うん。なんかごちゃごちゃでなっちゃうし、うん、確か同時受け付けてくれないですよね。
そうですよね。う
ん、変更はありませんっていうところをチェックして、はい、更新しないといけないんでね。
ええ。うん、そうするとすごく簡単なんで。
簡単ですよね。
で、しかもオンラインで手数料払う、うん、こう、ね、更新手数料を払うように選ぶと、うん、それもオンラインでできちゃうんで、本当に簡単に、
そうですね、
うん、進んじゃいますから、うん、
まあ、最近電波使用料もね、5年一括払いするか毎月にするかとかね、
は
い、選べますから、
ね、チェック入りますよね。
そうですよね、はい、うん、はい、ということなんで、お忘れにならないように、
忘れない
ということでございます、
はいはい、
詳しくはハムライフ .jp のね、12月10日号ですね、はい、こちらの方見ていただければなと思います。
はい、
アマチュアレディオデイリー2024年12月12日の記事からです。IARU Identifies Non-Amateur Transmissions in Amateur HF Bands ということでね。アマチュアの無線の特に HF なんですけどもね、いろんな放送とか、
はい、
まあノイズとかね、バタバタバタとかね。
レーダーとかね。
そうそう、入ってるのは皆さん、まあ、 一応やってる方はね、うん、まあ、必ず聞いてあると思うんですけどもね、
はい、
でそういうところね、あの IRA としたらね、やっぱりアマチュア以外の電波が出てるときっちりと監視をしていると、
うんうん、
三浦の監視センターじゃないですけれども、はい、でまあこれアマチュアバンドに出てくる特に HF の方はね、
うん、まあいろいろ
ありますからね。ありますからね。
はい、大人の事情はありますからね。
大人の事情がありますからね。はい、それでもやっぱり、そういうところに、まあ、一応、HF は、アマチュアが第一次業務。
そうですよね。ほとんどそうだと思います。
はい。はい、ですから、第一次業務を、使ってるところにはデータはいけないわけですから、
ね。はいはいはい、
うん。それはやっぱりちゃんと監視していただいてると。
そう。困ってるよ。邪魔だよ。迷惑してるよっていうことを、訴えてるということですね、
はい。で、この記事の中にもね、本当、IRA は、IRU としたらね、これが大きな迷惑だと。
はい。
はっきりと。
書かれてますね。
ますんでね、
はい。
はい。で、まあ、現実、受信してね、その発信になんかをね、うん、突き止めたりされてるみたいなんですけど。
そうですね。
うん、
それで、どこが発信権かまで突き止めるっていうのは、ね、素晴らしいですね、うん。
はい。
このレポートが、月次で出てるんですよ、これ。
あ、そうなんですね。
で、IRU リージョン1モニタリングシステムリージョン1っていう、こう、すごい詳細なレポートが、うん、マンスリーニュースレターって形で出てるんですよね。
なるほど。
で、各国の連盟のそういう多分チームがあって、そこからの報告っていう形ですごい詳細なレポートが上がってるんで、うん、ぜひ興味のある方は一回見ていただくと、バンドスコープの、スクリーンショットまでいっぱい貼ってありますから。
あ、なるほどね。
はい。YouTube のリンクまで貼ってあるんですね。すごいですよ。
そうですね。
お好きな方は多分半日ぐらい潰れると思います。
なるほどね、
はい、まあ、そういう現状であるということは、ね、ぜひ知っていただきたいですね。
まあ、特にリージョン1だからこそこういうところ注力してるというのもあるかもしれないですよね、
うんうん
う
ん、
そうですね、はい、ということでございます、
はい、
今日の話題ですけれども、お正月休みは安定のミドルバンドでということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、先週先々週とですね、ハイバンド、ローバンドということでね、お話進めてきましたのでね、今回は、ミドルバンドということでね、ハイバンドは一応21メガ以上、
うん、
ローバンドが7メガ以下ということなんで、
してきましたからね。
はい。ただ、10、14、18が抜けてるやんかと。ということになりますんでね。
はい。
で、まあ、このバンドはですね、特に18メガに関しましたら3アマ以上。
うん。
から10メガ、14メガは2アマ以上となってますね。
うん。
で、まあ、特に、まあ、中級から上級向けのバンドということでね、
うん。
まあ、やっぱり国際バンドというとこかな。
そうなんですよね。うん。よく飛ぶってことなんでしょうね。
そうですね。
きっとね。
はい。
だから上級資格を要求されてるんだと思います。
そうなんですよね。
はい。はい、
まあ、世界に恥ずかしくないようにと。
はい。
いうことですね。
国際法をちゃんと知ってる人ということですね。
そうですね。
はい。
はい。ということでございます。
うん、
だから10、下の方から行きましょうか。10メガ。
はい。
ということでね。これはいわゆるワークバンド、WARC ですね。ワークバンドの一つということでね。うん、まあ、7メガよりのちょっと上の10メガなんですけど、これ昔は JJY とかね、はい、まあ、今でも各国で10メガの標準電波というのはね。
ありますね。
出てますけどね。うん、で、結構よく飛ぶんですよね。
安定してますよね。
安定してますね。
はい。
はい、で、昼間は日本で言うと、国内 QSO を結構できると。うん、
多いですね。
うん、で、夜は海外と繋がるということですよね。はい。
うん、
はい、で、日本ではね、まあ、先ほどの話がありましたけど、2アマ以上のバンドということで、うん、
はい、
まあ、バンド自体は比較的落ち着いた雰囲気かなという感じですね。
そんな気がしますね。
うん、まあ、10メガバンド幅、100キロヘルしかなかったかな。
100から150ぐらいです。そうですね。50ですね。
うん。だから、SSB が出れないんですよね、ここ。
帯域を 2kHz 以下というふうに決められているので、はい、SSB だとはみ出しちゃうんですね。
そうなんですよね。はい。ということで、まあ、メイン CW と、から、まあ、最近の、はい、FT8 とかね、まあ、JT60、うん、 え、JT60?60。
65
か。
もうだいぶ昔の話なんですよ。
だいぶ昔で、はい。まあそういうあの、まあデジタル通信がメインでね、うん、やってますんでね。結構マニアックなところも、は
い、ありますね。
ありますよね。うん、はい。で、あ、そうかそうか。昔はもう電信とか文字通信だけだったけども、はい、先ほどの 2kHz の筐体機の電波、全電波形式に改定されたんですよね。
そうですね。
そうですね。
帯域が、はい、占有帯域幅が 2kHz 以下ってことになったので、はい、実はその最近デジタル音声の FreeDV が出せるようになったんですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい。うん、で、FreeDV で実際に QS をされてる方いらっしゃいます。
うん、なるほどね。
はい。
うん、
なんで電話出てんだっけと思って調べたら 2kHz 以下ならいけるんだみたいな、うんうん、分かってびっくりしましたけど、
だ音声はダメとは書いてないですよね、はい、それから周波数帯域の問題なんですよね、はい、
そうですね、う
ん、
これもだから去年 の法令改正があった時に電波何でしたっけ占有電、周波数帯幅ですか、
うん、
その幅ベースで の規制に変わった時の、うん、そことの変更だったかちょっと覚えてないですけど、うん、まあ、今バンドプランってみんな幅ベースになってますから、
ね、うん、
今まで電話出れなかったところもデジタル音声通信できちゃう。FreeDB だと 700Hz でしたっけとかの、
もうちょっといきますね。
もうちょっといきますか。
1.1 キロとかぐらいありますけど、
はい、まあ2メガには2キロには十分
収まる。十分入る。
ってことですよね。
うん。
うん、だからまあ、音声通信という意味では、まあ SSB、いわゆる SSB はダメですけども、
はい、
まあ SSB も2キロに帯域狭めればええんかな。極端な言い方すると。
そうですね。
ね、
実際に入っていれば 1.8 キロとかなれば、
ね、そうですよね。
ちょっとすごい音になりそうですけど。
うんうん、はい。まあ、そういうところでございますね。
はい。
はい、で、まあ、30メーターというね、波長なんで、アンテナがだんだんとでかくなってくるんで、
うん、
まあ、7メガよりは短いとはいえ、
はい、
それなりに、
それなりに長さいりますからね。
うん、そうですよね。うん。うん、なんかまあ、いろんな、アンテナ工夫されている方いらっしゃいますね。はい、
うん、
まあ私はニエレのなんていうかアーバンビームなんで、フルサイズの横が足らないんでクリッと折り曲げとるんですよね。
ああ、折り曲げた形のロータリーダイポールになるわけですね。
うん、そう、はい。そうなんですよ。
あ、でも折り曲げてでもフルサイズだったらいいですね。
そうそうそうそう。うん。うん、というか、コイル逆に入れられないんでね、入れようと思って。
ああ、タイプはそうですね。う
ん、線が伸びたり縮んだりするだけなんでね。はいはい、でもまあ、そういうので、まあ。
実際にだから、うん、アーバンビームじゃなくても、自作される方もそういう形にすれば割とできるかもしれない。
そうです、うん、そうですね。
ということで、私が随分前に番組でやりましたけど、21メガと10メガ兼用の、
うん、
リニアローディングダイポールを使ったか、うん、作ったことがありまして、うん、まあ、それでやると21メガサイズでも使えると、いうことが分かりましたんでね。
うん、
はい。
そうですね。
はい。だから、工夫次第によっては十分楽しみ、うん、十分なアンテナを立てられる、波長でもあるということですね。
うん、だから結構安定して、うん、QS をできるんで、まあ今の、はい、対応のね、活動が良くない時でも、うん、結構 F8 でね。
そうですね。
やってましたね。
うん。
うん。
まあ、やっぱり電信なんかもね、出れるんで、うん、今回のサイクルのあれで上がってくる前でも結構10メガあって、うん、遠くの方っていうかね、DXCC 的にも稼げたバンドですね。
そうですね。
うん、そうですね。
ただ、コンテストとかでね、出られないんで、ワークバンドだから、うん、その辺は、こう、賑わい方が、他の、その、14メガとか、21メガとかとはまた違ってる感じはしますけど、
うん、あ、そうですね。
なるほどね。
うん、だから、逆に言うと、コンテストなんかね、わさわさすることがなくて、いつでも落ち着いて QS できるからいいっていう人も中には、
なるほど、
いらっしゃいますね。うん、ただ、ここは、国際的にはですね、うん、一応二次業務になってるんですよ。
なるほどね。
日本国内では一応一次業務の割り当てなんですけど、うん、それなんで外国の無線局のに対して妨害を与えてならないという書き方になってますね。うん、
なるほどね。
はい。
まあ国内では一次業務と。
はい。
だからまあ海外の局出てるとこには、まあ結局、二次業務みたいなもんになりますよね、現実は。
まあ、さっきの話じゃないですけどね。うん、でただ、今回アクション、周波数再編アクションプランかなんか発表になったんですけど、うん、10メガの話がちょっとだけ2行ぐらいピックアップされてまして、うん、やっぱりちょっと見直ししなきゃいけないんじゃないかみたいなことが書かれてるんですね。ね、うん、 ちょっと皆さん頑張ってあの電波を出して、このバンドを使ってんだよということをアピールしなきゃいけないかなと思います。そうですね。
カラーと10メガとか、そんな感じかな。はい、まあ、なかなかね、ワークバンドでもね、10メガが入ってるワークバンドの、なんか、トラップリのロータルでやっぱ少ないんですよね。
はい、14カラーが多いですよね。
そうなんですよ。うん、
14カラー上っていうか、14、21、
ね。そうそうそう。うん、ちょっとアンテナがね、先ほどの話じゃないけども、いろんな工夫しないと。うん、なかなか手頃にちょっと買ってちょっと作ってちょっと上げて、
市販のモデルだと10メガを少ないですよね。
少ないですね。
私10メガあんまり DX 海外はあんまりやってた経験ないんですけども、うん、国内はやっぱり電信がお好きな方が多いっていうイメージがあってですね、うん、オーブもアブもよく聞こえるなっていうイメージがありますね。で、非常に符号が綺麗な方が多いっていうイメージがあってですね、
まあ、上級の方だから
ですかね。やっぱり二山一山の、なんていうんですか、洗練されたで丁寧なという、うん、決して早くはないって、必ずしも早くはないですけども、うん、聞きやすい、電信 CW がたくさん聞けるなっていう、なんかそんなイメージが自分があって、うん、割と機会があるとちょこちょこ出たりもするんですけど、うん、ただいかんせんやっぱり前最近 FT8 とか FreeDV とかあるっていう話をしたとはいえ、うん、やっぱり電信しない方にはちょっと、うん、遠慮いかったバンドなんじゃないかなっていうところはありますよね。
それはありますね。やっぱり手軽にアンテナがないというところもあると思いますけどね。
まあそうですね。うん、なかなか10メガ買うぞって何本目になったら買うぞっていう気持ちになるかって言われると結構怪しいですよね。
そうですね。大人のバンドということかな。
そうですね。う
ん、はい。
はい。次、ちょっと上がりまして、14メガですね。うん、まあこの14メガとは言わずと知れた。まあ
王道ですね。
そうですね。
はい。
DX のバンドとして有名ですから。そうそうそう、
このね、太陽の活動があまり良くない時でも14メガはね、大体何やかんやと。
そうです ね。今日ちょっとどこもオープンしてないみたいだから、14聞いとくか、みたいな感じですよね。
うん、そうですね。はい、私、大体21メガがね、普段メインなんですけども、まあ、大体、21がもう質が、あの時はまあ14メガ聞いてましたですね。
うん。まあ、ゴールデンバンドですよ。
そうですね。
うん。最近あまりにちょっとハイバンドが良すぎて14メガちょっと影が薄い感じもしますけどね。
それありますね。
ありますけどね。
やっぱりついつい今までね、調子が悪いバンドが開けてくると、そっち行っちゃいますよね。
そっち行きますからね。10メーター開けたぞ、6メーターまで行ったぞっていうと、もう14メガそっぽ向かれちゃうって感じありますけどね。はい、多分開いてんですよ。
そうですね。
我々がいないだけなんですね。
まあやっぱり、いつも前、いつもというか、開いてる時が多いから、上は開いた時の方が珍しいんで、どうしてもそっちの方に行っちゃうんですよね。
そうですよね。うん。うんうん、まあでもここはやっぱり上級資格目指す一つのモチベーションといいますか、確かにこの14メガ出るようになると、うん、相当遠いところできるようになるなっていう感覚があるバンドですよね。
はい、
うん、特にコンディションそんなに良くない、いわゆるサイクルの谷間の時であってももうそういう時はもう14メガ頼みっていうことになるので、はいはい、
まあだからパワーもね、普通にまあ取りやすい100ワットぐらい出せれば14メガだったらそこそこ DX で楽しめるなっていう感じでしたけどね。
そうですね。
まあ、まあ、最近のこの番組でもよく言いますが、ポターですね。
はい。
うん。ポター移動でも結構14メガの SSB 出てる方がいらっしゃる。
ね、特に北米が多いんですけど、
なるほどね、
北米のスポットを見てると10メガの SSB 結構数が多いんですね。
うん、
だから意外と北米の国内の距離にちょうど向いているようなバンドみたいですね。
うん、なるほどね。うん、まあ、あとはね、先ほどの話もありましたけど、二山以上にどうしてもなっちゃうので、はい、まあ、割と比較的落ち着いた雰囲気。
そうですね。
という感じですかね。
ここも大人のバンドっていう感じですね。う
ん、まあ、落ち着いた雰囲気ですけど、なんか珍しい DX が出てくると大変なことになりますからね。
それはそれでね。
そうですね。
ハイエナのようにブワーって流れますからね。はい、うん、まあ、国内だと結構、その、ラグ中でゆっくりやられてる方多い、まあ、多いというか、まあ、いらっしゃるようなイメージありますけどね。
フォンでね、ゆっくり喋ってる方もよく聞きますよ、ね。
そうですよね。
日曜日の午前中、ね、ゆったりとお話しされてる方がすごく多いですね。うん、
まあ、やっぱり、上級バンドという、上級バンドっていうかね、上級ライセンスじゃないと出れないってことです。ここに出たくて、上級ライセンスを取ったような感じが、うん、ありますよね。
ありますね。
まあ私もニヤマ取った時はそれはやっぱありましたですね。
うん、
まあ21が専門でやってましたけど、
うん、
やっぱり10メガも出たいなというのは。
そうですよね。10メガ出たいと思って、
そうですね、
よしニヤマと思いますね。
はい、
うん。
という感じですね。
はい。
はい、
JP3WEC トヨタです。いつも聞いてます、ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座のご紹介です。現在第1級陸上特殊無線技師2月期の受講生を募集しています。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。答案を当社にお送りいただくと採点、解説し受講者マイページよりお返しさせていただきます。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指しましょう。 QCQ で検索。次に養成課程 e ラーニングをご紹介します。養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレット、スマートフォンがあれば90日間の学習期間でいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300箇所以上。パソコンやタブレット、スマートフォンでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までスピーディーに進められます。講習会日程がお休みの日と合わなかったり、講習会場が遠くて参加が難しい方や急いで資格を取りたい方におすすめです。受講料金もお得になっているので、ぜひ当社のホームページから養成課程 e ラーニングをチェックしてみてください。もちろん養成課程講習会も各地で実施中。 QCQ 企画の養成課程では第3級第4級アマチュア無線技師や第2級第3級陸上特殊無線技師の4つの資格を講習会と e ラーニングからお好きな受講方法で取得することができます。無線従事者資格の取得を検討中の方はぜひ QCQ 企画の養成課程にお申し込みください。最後にオンラインショップのお知らせです。現在 QCQ 企画のオンラインショップでは令和6年8月期まで第1級アマチュア無線技師通信教育講座で使用していたオリジナル教材をはじめ、トートバッグなどのオリジナルグッズや協賛企業、スポンサー企業とのコラボグッズなど様々なアイテムを展開しております。時折お得なセールも行っておりますので、ぜひオンラインショップを覗いてみてください。 QCQ で検索。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4QCQ まで。平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
Radio Narita 83.7。 若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。 10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする三助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということで引き続きましてね、ミドルバンドの話で 18MHz ということですね、うん、はい、これもワークバンドの一つということで、まあコンテストには使わないんで、
はい、そうですね、はい、ワークバンド3兄弟10、18、24ってありますけど、
そうそうそう、
まあそのワー3兄弟の中で一番メジャーというか、うん、出てくる人が多いんじゃないですかね、う
ん、でやっぱりよくそれなりに飛ぶんですよねこれ、
うん
うん、
まあ、21メガと比べてもやっぱり14メガにどちらかというと近い飛び方をするっていうか、意外と飛びますよね、うん、18
メガ。で、まあ、10メガはさっき言ったように、まあ、ちょうど7と14のいとこ取りみたいなところではありつつも、やっぱりちょっとアンテナでかいし、CW じゃないとなかなか出づらいしっていうところもあって、やっぱり18、21と14の間、もう、なんていうんですかね、14と21の間なんてもう本当に DX やりたい人には本当に出たいなっていうところですから、うん、で、SSB も出れますしね。
そうですね。
うん、人気の、うん、バンドとは言えるんじゃないですかね。
う
ん、
そうですね、うん。ただね、まあ、周波数が、ワークバンドということで後でね、制定された周波数なんで、周波数がね、ちょっと中途半端なんですね。18.068 から 18.168 ということでね。
はい。
うん、まあ、幅が 100kHz あるんで、SSB 十分出れるんですけれども、ちょっとなんか変なところにあるんで。
はい。
うん、まあ、通常の、ね、アマチュアの無線機だと、この上とか下行くと、電波出なくなったりね、いろんなするんで。
最近出たみんなそうですけど ね。よく迷いますよ。67だっけ68だっけよく迷ってるんですけど、はい、68ですね。ちゃんと覚えておかなきゃいけない
です。そうなんです、
はい。いや、でも 3.5 とか 1.9 より覚えますよ、これは。
そうそうそう。
キロ幅ですから、ちゃんと。うん、
確かに。
で、これ珍しく FT8 がなので、18.100 ですよね、確か。
うん、はい、そうですね。ピッタッチのところです、ね。
FT8 が切り板になるんですよね。
あ、そうだ。
そうそうそう
ちょっとそれも覚えちゃうんですよね、18年が。どうしてもやっぱり、この周波数の感じで。
面白いですよね、うん、それでね。うん。
で、DX のペティションなんかでもね、結構18出てきてくれますんでね。
はい。
うん。で、まあ、電波としては比較的安定した感じで、まあ、受け沈みは当然ありますけれども、
うん、
まあ、電波飛ぶとね、それなりに安定して飛んで、QS ができる感じですね。はい、うん、まあ、結構
面白いバンドですよ。うん、はい。
うん、まあ、国内ですか国外ですかっていうと、さすがに18まで上がってくると国外のイメージの方が強いっていうのが私の感触なんですけれど、まあ国内やられてる方ももちろんいると思いますけどね。
はい、
うん。ただいわゆる国内どこでも、いつでもどこでもっていう感じとはやっぱりだいぶ違ってきて、ハイバンド寄りの飛び方になってくるなっていうイメージですよね。
だから雰囲気的には私の頭の中はどっちかというと21の方にちょっと近いかなという感じなんですよ。人日よりもよく飛ぶけれども、なんか雰囲気的に21に近いかなという感じで。まあ、それぞれのね、QSO のどこに出てるかによっても変わってくると思うんで。
あとはやっぱり、ワークバンドだからっていうのもあるんでしょうけど、こう、アンテナがそんなにがっちりした方が少ないんで、
うん、
まあ、うん、パイルアップも少なめ、まあ、少ないってことはないんでしょうけど、
うん、
まあ、比較的21に比べれば、外国とやりやすいかなって。戦いが少ないかなっていう、ね、相手が少ないかなっていう感じ、ね、
気がしますね。
うん。まあ、あとこれね、サーマーから出れますのでね。ね、
はい。
まあ、一つのステップアップの。
そうですね。
ね。
まあ、ニアマーじゃないと出れない14メガと違うって、18メガで結構ね、うん、サーマーの方でも X って楽しめるんじゃないかなと思いますよね、
う
ん。
はい。
そうですね。
ぜひ、サーマーにステップアップと。
う
ん、
そうですね。
うん。
まあ、アンテナですけれどもね、うん、まあ、さっきの10メガの時に話ありましたけど、18、24のワークの、アンテナって結構あるんですよね。
うん、
だからまあ、市販品買うにしたら、割と買いやすいかなと思いますね。うん、ロータリーダイポールとかも含めましたね。
はい。はい、
私これ、ソタやる時のアンテナで、まあ、18メガって、実はちょっと上げやすくて、たまにソタで出てることあるんですけど、うん、18メガのグランドプレーンを上げるんですよ。
ああ。
で、大体、支柱がグラスファイバーの竿の、まあ、4.5 メーターぐらいの、竿、まあ、いわゆる15尺って言ってる竿ですかね。
うん。
が、 あるとこの18メガの4分の1波長って 3.7 メーターぐらいになるんですよね、うん、なのでメインのエレメント縦に 3.7 メーター上にベーっと出してで下の方数十センチ余ったところをラジアルで貼るんですよ。でそうするとそれがラジアルをそのままステー代わりになってくれるんで竿が自立するんですよね。
ああなるほど。
でそうするともう余計なステーのためのステーを貼らずに済むと、うん、いうことで18メガはですね私は非常にソタでもよく出ていくと、使いやすいバンドだなと個人的には思ってるんですけどね、
うんうんうん、それなりに QRP でも飛んでってくれるってことですもんね。
それなりに行きますね、うんうん、はい。まあただやっぱり最近は28に行っちゃいますけどね、どうしても。
よく飛ぶんでね。
28楽しみだなとか言って、うん、行くんですけどね、うん。18メガもなかなかいい成績を、残してくれますよ。うん、山の上から、
うん。
はい。ゾーン3ぐらいまで飛んだことありますからね、CW で。
すごいですね。
いいですね。まあそういうことで結構楽しめるバンドでもありますね。
うん、結構やっぱりワークバンドは奥が深いというか、あんまりコンテストとかで積極的に出ていかない分、
うん、
意外な、まあ、意外なっていうか当たり前なんでしょうけど、意外に思うことがよくあるっていうイメージありますね。
まあ、コンテストのために14、21というところには、でっかいアンテナ上げてパワーを強くしてる人が多いんですけど、それ以外は、ほどほどの設備、
うん、
ダイポールだったり、グランドプレーンだったり、そういう感じで、ロッパーでやってる人多いですからね、
うん。そうですね。
うん。そういう意味ではちょっと競争が緩いっていうのかな。うん、あんまり激しくはないですね。
うんうん、まあ DXer の方々はよくそういうことをおっしゃいますね。
うん。
うん。
うん、
バクバの狙い目っていうのは、ある戦略みたいですね。
そうですね。
なるほどね。
うん。
まあ、今回ね、ミドルバンドという話なんですけども、
はい、
まあ10メガ、14、18とね、
うん、
ミドルバンドの上と下がワークバンドがありますんでね。
はい。
うん。まあ、ワークバンドができて、ミドルバンドという言い方が、言いやすくなった。
そうですね。
感じかな。うん。
そうですね。今まで14はハイバンドかローバンドどっちかに、うん、グループ分けしてたような気がしますけど。
どっちかなという感じでね。う
ん。今回、10、14、18っていうこの真ん中のバンドができましたね、そういえばね。
そうですね。
はい。
うん。
まあ、あと、最近のこの、サイクルの E、ところっていうことを考えると、やっぱり21からがハイっていう感じがするんですよね。別にみんな21から上に行くから。
うん、
で、まあ、ローバンドって言うとやっぱり7とか、まあ10を入れる人もいると思いますけど、うん、っていう感覚から言うとやっぱりこの10、14、18っていうところが、うん、ミドルっていう言い方がやっぱりコンディションいい時はなんかしっくりくるなっていうイメージは確かにありますね。うん、
ありますね。
まあ、ミドルバンドというのはちょっと我々がね、今回言っただけであって、まあ、どういうふうに考えるかは、まだその人、それぞれになってくると思うんでね。
はい、うん。世間一般ではあんまり聞かないですけどね。
そうですね。
はいはい、
う
ん、
だいたい14か、10メガから上、14から上ってのはハイバンドって言っちゃいます
よね。そんな感じですよね。
でもミドルバンドいいんじゃないですかね。うん、飛び方もなんかそんな感じがしますよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。飛び方もこうなんとなく似通ってますよね。
うんうん、まあ、さっき話したけど、ミドルバンドどうしてもね、上級基地格はね、必要ですんでね。少なくとも3アンマ以上ないと18出れないし。
うんうんうん、
10、14は2アンマ以上ってなってくるんでね。
うん、
だから、やっぱり、HF 楽しくなってくると、やっぱり、3アンマからやっぱり2アンマまで、取りたいな、ということになるでしょうね。
うん、そうですね、うん。モチベーションを与えてくれるようなバンドかもしれないですね。
そうですね。
はい。
うん、アンテナもディレクトおっしゃってたけど、うん、まあ、作り方も工夫すれば、
うん、
そんなに大変ではないと。
そうなんですよ。18、うん、14は、フルサイズのダイポールとかなんとかできますからね。
う
ん、
そうですよね。うん、この前のローバンドの話でもね、
うん、
普通のダイポール貼るだけでも大変ですから
ね。はい。
7メガの半分ですからね、14メガだとね。
そうですね。
だから、まあ、フルにこう貼るのも難しいところはあるとは思うんですけど、うん、だいぶ、でもそれに比べれば、うん、貼れるかなっていう、うん。まあ、頑張って弁動してフルサイズぐらいはいけるかなっていうところも。
そうですね。
増えてくると思いますよね。
うん、まあ、工夫次第ということで。まあ、アンテナはね、結構自作できるので、
うん、
そこら辺はやっぱり工夫すると、QSO に出るのに楽しみが増えてくる。
やっぱ上級取っただけのね、あれは価値はあると思いますよね。14メガとか出れるようになると、
ね。はい。ということでね、今日はね、ミドルバンドということでお送りいたしました。今日はですね、J3BUA の太田さんからね、 初期のアマチュア無線のね、状況のね、お話をいただきましたのでね、ちょっとお送りしたいなと思います。実はこれこの前、まあ、太田さんとちょこちょこ会うんで、いろんな話するな、するんですけども、その中でまあ、アマチュア無線、戦後ね、再開されてから、どういうふうなことが起こってたかなという話聞きましてね。うん、で、これちょうどね、月刊 FB ニュースの2023年の5月号にね、太田さん自身が特別機構、要するに記事をね、出してるということなんでね、そういうちょっとお話聞きましたんでね、今日ちょっと、はい、特集というかな、うん、ご紹介したいと思います。
はい、
で、月刊 FB ニュースのね、題名なんですけども、戦後開局した OM 局の送信装置は何ワットということでね、
うん、
記事に載っております。ちょっと繰り返しになりますけど、2023年の5月号ですので、検索していただくと、ね、出てきますのでね、
はい、
またそちらの方また見ていただきたいなと思います。うん、1950年、昭和25年ですけれども、この6月の1日にね、アマチュア無線局が、戦前戦後を通じましてね、法律的に認められました。
はい。
いうことでございます。まあ、要するに、ちゃんと、法律に乗ってアマチュア無線局という定義もされて、ね、電波が出せるようになったということだそうです。はい、で、太田さんにお聞きしますとね、この時はね、第1級、第2級の2資格しかなかったそうです。うん、電話電信は、まあ、後でもちょっとお話しますけど、もうちょっと後になってできたということですね。うん、から、第2級アマチュア無線技師の空中線電力は100ワットまでということでございました。はい、で、第2級は特に何も書かれてない。みたいです。見ましたけどね。
今の法律と同じってことですね。
そうですね。はい。これは1950年の5月の2日のね、官報ですね。うん、ここに、載っております。
はい。
で、この中の、アマチュア無線技師の定義なんですけれどもね。第1級アマチュア無線技師。アマチュア無線局、個人的な興味によって無線通信を行うために開設する無線局を言う、以下同じ。の無線設備の通信操作及び技術操作。ということでね。
うん、
まあ、通信と技術。まあ、おしゃべりするのと、ちゃんと、技術的なところも、はい。した上で運用してくださいと。はい。から、第2期はアマチュア無線技師。ということなんですけども、空中線電力100ワット以下で、50メガサイクル以上、または8メガサイクル以下の周波数を使用するアマチュア無線局の無線電話の、通信操作及び技術操作ということでね。まあ、まず 100W という制限がつきましたと。はい、第1級に対しましてね。はい、それから周波数が 50MHz 以上、
うん、
から 8MHz 以下ということで、うん、だから14、21、28ですね、今で言う、
うん。
これは出れなかったんですよね。
はい、
それから、あと、無線電話の通信操作が技術操作なんで、CW はダメだったんだよね、これ。
ああ、そうですね。
そうですね。
はい。
はい。というふうな二つの資格ができましたと。いうことでございます。で、まあ、この法律がね、できて、要するにアマチュア無線が、法律的に OK よとなって、うん、で、まあ、当然いろんな方々が、申請したんですけども、当時、無線機でないですよね。
はい。
知らないのがないので。まあ、基本的には皆さん、自作というところです。はい、で、1950年にね、官報で出てから、1952年ですね、2年後、昭和27年の9月の8日、この日にですね、5人の方が開局されたそうです。
はい。
はい。まあ、これも太田さんがね、官報をもう昔のを引っ張り出して、ね、
うん、
出していただいてるんですけども、5人の方ということで、ね、関東で4人、関西で1人ということでね。
はい。
ここらコールサインとお名前ね、知ってる方いらっしゃると思います。うん、J1AB 市川さん。J1AH 小宮さん。
はい。
J1AF 中山さん。J1AJ 谷口さん。から J3AA 島さん。
うん。
ということでね。まあ、まあ私3なんで、J3AA の島さん。直接あったり話したことはないですけど。
はい。
もう存じ上げておりますから、
ね。はい。
うん、で、これ免許の中身ですね。どういう周波数と、どういう、うん、周波数型式、
うん、
ということなんですけども、例えば J1AB の市川さんなんですが、これ A3 のね、はい、7050kcycle。当時まだね、ヘルツじゃなくて、キロサイクルなんで。
はい。
7050kcycle。
はい。
から 7087.5kcycle。 キロサイクル。
はい。
ということで、送信出力が8ワット。
はい。
です。で、これ周波数帯域で指定されてないんですよね。
そうですね。
うん。7050と 7087.5。
はい。
この2波を割り当てられたと。
ああ、この方は水晶しかお持ちじゃなかったんでしょうかね。
うん。かもしれません。
うん。
はい。で、次に JYH 小宮さんなんですけど、この方も、うん、斜めがね、7075と7050ということでね。
はい。
まあ、先ほどエビ一華さんは A3 だったんですけども、小宮さんの方は A1 が7075。
はい。
A3 が7050。
面白いですね。
面白いですね。
うん、今のバンドポラと違いますね。
そうですね。はい。はい、から、この JYH 小宮さんなんですけども、7メガだけじゃなくてね、14メガと21、28メガ帯も出れる免許いただいたそうです。うん、で、こちらの方は A1 と A3 ですね、電信と電話で 14.080 から 14.270、
はい、
帯域になってるんですよね。
はい、
から 20.120 から 20.330、
うん、
28.200 から 29.500、
はい、
まあ、この間の免許をもらってましたよ。
はい、
で、ここは10ワット。だったんですね。
あ、10ワットなんですね。は
い、から JIF の中山さんという方なんですけど、
はい、
これの方は A1、A3 で 14.80 から 14.270、14メガだけですね、
うん、
の帯域の中で8ワットということで、
はい、
から JYAJ 谷口さんという方なんですけども、A3 で7050キロサイクル、
うん、
7087.5 で10、
はい、
の A3 から28200から29500、
はい、
で、こちらのはね、28メガ50ワットだそうなんですね。
出せたんですね。
7メガが10ワットということでね。
うん、
から、あ、飛ばしちゃったけど、JYF 中山さんという方が A1A3 で 14.080 から 14.270、
うん、
で8ワット。
うん、
から、大阪のね、JYA の島さんですけれども、この方は、まあ、大阪というか関西ですね。
うん、
A1A3 が 14.080 から 14.270。
はい。
21.120 から 21.330、28.200 から 29.500。
はい。
これで東京と大阪が急輸送できたと。
はい。
いうことだそうですね。で、A1 が200ワットかな。だから、島さん結構パワー出せたんですよね。は
い、そうですね。A1 200ワットで。
はい、A3 が70ワット、
ね。ああ。まあ、変調の関係があるんで、なかなか。
そうですね。
ハイパーは難しいんですね。
う
ん、
あ、だから A1 で200ワット出せれば、A3 だとどうしても、うん。
その間になるってことかな。
あ、この時 A3 なんで。
そうですよね。単純に。
そうです
ね。
うん。そうなるわけです
ね。そういうことですね。
うん、だからそういう5局の方がね、開局されて、
うん。
うん。で、コールサインがね、ちょっと飛び飛びになってるのは、やっぱり、この5人の方が開局したのであって、まあ、その後、いろいろとね、開局されてるとは思うんですけどね。
多分、予備免許とかいろいろ。
そうですよね。
落成検査とかいろいろあるんで、それで全、
そうですよね。
ね、飛び飛びになって。
そうなんですよ、ね。
間に合った方は、
9月、うん、そう、9月8日の、告示で、開局が出たと。
はい。
本名付き、しかもこれ住所付きですね、これ。
そうそうそうそう。
すごいですよね。
まあ、細かい番地までは書いてませんけどもね。
うん。うん、これ多分、FB ニュースのその画像の、多分加工してるんだと思いますね、うん、これ、うん。
なるほど、
ね。番地を消してるような気がしますね。
消して
るから。で、これ今、この当時の告示見てますけど、時の郵政大臣。うん、有名人ですね、この方。
はい、有名人ですよ。
佐藤栄作さんだったんですね。
はい、
で、佐藤栄作さんからの名前の入った免許状が届いたわけですね。今から考えたらなんかすごい貴重品ですね。
そうですね。
額に入れて飾りたいぐらいと思いますけど、ね、すごいな、
うん、というふうなお話を、ね、太田さんの方からお聞きしましたですね。
はい。
はい、から、あと、まあ、ちょっと細かい、まあ、一番初めての5人の開局の話だったんで、まあ、その後、まあ、いろんな話がありますので、ちょっとかいつまんでお話ししたいと思います。
うん、
1952年以降ですね、9月の18日から1953年、昭和28年ですけども、3月4日まで、まあ、100局ぐらい、開局いらっしゃったそうなんですけども、
うん、
10ワット以上の局はね、やっぱり22局だったそうですね。で、その中でね、許可された最高空中線電力が500ワットの強化いらっしゃったそうです。
いらっしゃったんですね。はい、
もう、多分、プロの方じゃないかなような気がしますね。
アマチュアです、アマチュアです、はい、アマチュアです。
アマチュア
です。アマチュアの皮を被ったプロだったん
ですね。はい、で、まあ逆に1ワット割る曲もね、いらっしゃったみたいな感じでね。はい、でほとんどのアマチュア無線の曲は10ワット、またはそれ以下の曲だったそうです。
あ、そうなんですね。
まあ、太田さんいろいろとね、調査された結果からそうなんですけどもね。うんうん、はい。まあ、そういう意味でやっぱり自作で お作りになってた
という、ね、作るの大変だったってことですよね、ハイパーはね、
はい
は
い。
しかしこれ当時10ワットのしかも、まあ、あるいは10ワットより小さい電力の AM ですよね、
うん、
フォーンだと。
そうそうそう、うん、
できたんですかね、うん、今とても都市ノイズの状況とかも相当違うでしょうから、ちょっと想像つかないですけど。
そうですね、
どんなもんだったんですかね、うん、当時の
QS。 まあ今とは全然違うでしょうね。
違うでしょうね、
はい、
バンドもついてるしね、
まあ、そうですねで、1958年ね、この年の11月ですけれども、うん、国家試験制度が改正されまして、第2期アマチュア無線技師に CW、それが加わって、
うん、
ニアマでも CW も出せるようになったと、
はい、
いうことですね、
はい。
はい。で、あ、その前の年なんですけど、1957年にはね、2633人がアマチュア無線の免許を合格したという話で。
すごいですね。
うん、から、あ、そうか、それとね、これは、太田さんの話なんですけども、HF がね、主流で10ワット以上だと、周波数の測定装置が、の設置義務があったそうなんですよね。
ほ
う。うん。だこれも10ワット以下に抑えた、一つの理由かなと。
そうですね、うん。この測定装置、大変ですよね。
そうなんですよ。
簡単に手に入らないですもんね。
はい。はい、で、これ、太田さんに聞きますとね、うん、はめようとして、株式会社のビター無線って言ったらいいかな。
はい、デリカですね。
はい、そうそう。あ、はい、そうかそうか。
デリカですね。
うん、それを聞いたらわかります。
はい、はい、はい。
ヘテロダイン型精密周波数計というのが出ていたそうなんですけど、これキットと換算機があったそうなんですけども、
はい、
キットで5900円、換算で24500円、
うん。全然違いますね。
うん、まあ今だとね、うんはい、ですけども、まあ当時、昭和30年前後の話ですからね。
そうですよね。
はい、
多分、月給1万円とかそういう時代じゃないんでしょうかね。はい、
そうなんですよ。
はい。
で、太田さん曰く、やっぱり効果で手出しができないと。
うんですよね。
はい、というのも一つの40ワット以下の理由かなという話されてました
、ね。それは大きいかもしれませんね。
そうですよね。
はい。
はい。から、あと、まあ、その後ね、1958年から昭和33年に法律が改正されましたね。
はい。
電信電話球が誕生したと。いうことで、
はい、
1級、2級、電話級、電信級と、いうことになりましたと。
はい。
いろいろ今のね、今の官報とかもね、FB ニュースの方にもね、載ってますのでね、ぜひ、2023年の5月号の方ね、見ていただいたらな、ということで。
うん、
はい。まあ、やはり太田さん、いろいろとお話聞くと、こういう興味深いお話は結構聞けますんでね、
はい、
面白いですね。
はい。
はい。どうもありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。ミドルバンドということでね、
うん、
18メガは3アーマー以上、14と10メガは2アーマー以上がいるということで、
うん、そうですね、
うん、
まあよく割と海外との競争もしやす
く、そうですね、
うん、よく飛ぶバンドですね、
うん、まあ、またねこのサイクルがだんだんと下がっていって静かになってきたらその辺はまた賑わってくるのかなって。
そうですね、
まあ、そのためにもね、上級ハムを取得されて準備されるといいかなと、
うん、そうですね。21がね、まあ、もう 2,3 年以上前のもうあまりコンディションが良くない時ね、もしかしたら18、14、10メガやったら、まあ、7メガ以下はまあいろんな、ね、電波の仕方があるんでいいんですけども、まあ、ミドルバンドはなかなか魅力的ですよね。
はい、
うん、だいたいどっかつながりますから
10メガは割といいいいですね。
そうですね。
だから18が本当に よく飛んでくれるんで。
そうですね。
うん、
ディレクターも太陽がご機嫌あんま良くないときは18結構、はい、出てらっしゃいました
よね。特に18に注力しましたね。割と空いてるんですよ。うん、21、14に比べると、うん、割と競争相手が少ないので、 意外と軽装しやすかったです。
はい、国内でもね、開放されたのが比較的新しいっていう感じがしますんで、まあ、昔からずっとやってるっていう人はあまりいなくて、
はい、
開放されてから始めたっていうバンドなんで、
うんうん、
それもあって少ないのかもしれないですよね。
そうですね。う
ん、はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先は、メールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。また、ホームページにあります、メールフォームからもね、お送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、
73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。